川姉妹よく帰ってきました。長い入院でしたね。はい、ハレリア。本当にね、テレオさんの笑顔本当に素晴らしいですからですね。はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに放射の方は聖書箇所は出ますかね。はい、ルカの福音書第15章を開いてください。今日は代表して角吉郎兄弟に読んでいただきます。では吉郎兄弟、ルカ15章の最初に1節と2節まで読んでください。
さて、主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。
はい、今日は説教を始める前に修法、皆さんどうぞ修法を見てください。クライストチャーチのビジョンと書いてあります。そこについてちょっと説明をいたします。34周年記念礼拝の後、35周年に向かってクライストチャーチ、この教会のビジョンを3つ立てました。第一、兄弟姉妹、私たちは全員天のお父様の子供イエス・キリストの家族です。ゆえに共に集まり互いに愛し合い助け合いましょうと、愛のですね、教会となるようにと願っています。で、2つ目、教会とは何ですかと繰り返し言ってきました。教会は建物や場所や組織やプログラムではありません。人のこと、あなたが教会です。あなたがいるところが教会です。ですから出て行って人に会い、関係交わりを作り、そこを教会としましょう。イエス・キリストの名によって2人3人集まるところ、イエス様も共にいてくださいます。3番目、7つの本質の第2は参加です。別の言い方をすれば万人祭司、神と人に仕え、すべての人はイエス様から役割を与えられています。聖書には走るべき皇帝とこうなっていますが、神の家にありてもこの世にありても忠実に役割を果たしていきましょう。この3つのビジョンはこれからもたびたび語りますので、心に深く刻みつけてください。私はこのビジョンがクライストチャーチの文化と、いわゆる空気みたいなものになるようですね、当然のこと当たり前にできるようになるようにと心から願い祈っています。では今開いた聖書の箇所に戻ります。今読んだところ、イエス様の話を聞こうとしてイエス様の身元に近づいてきた人たちは、この世の地位の高い人や学識のある人ではなく、主税人や罪人、この世では蔑まれていた人たち、相手にされない人たちでした。すると当時の宗教家、つまり自分は正しいことをしているのだと自負している人たちはイエス様につぶやいて言いました。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にすると。で、当時食事をするということは相手の人を許し受け入れるという意思表示です。しかしこのことについて第一コリント1章の26節から29節、私だけお読みます。こう記されています。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い人も多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。 これは神の御前で誰も怒らせないためです。取るに足りないものを神様はあえて選んでくださったと聖書にはそのように記されています。じゃあ住兄弟15章の3節を読んでください。
そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。
つぶやく宗教家たちに対してイエス様は一つの例えをお話になりました。4節から7節までがその例えですが、これを3つのポイントからお話をいたします。第1のポイントは4節です。4節を読んでください。
あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。
ここでイエス様は羊を私たち人間に、羊飼いを主なる神様イエス様に例えて語っておられます。ある人が100匹の羊を持っていましたが、そのうち1匹が迷ってしまいました。本田健という作家がこう言っています。私たち人間にとって一番不幸なことは居場所を間違えることです。私たち人間にとって一番不幸なことは居場所を間違えることです。この居場所には2つの意味があります。ではここに何か挟んで創世記の3章を開きます住兄弟、創世記3章の8節から10節までを読んでください。
そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。そこで人とその妻は神である主の御顔を避けて、その木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私はそのであなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。
はい、神に作られ愛され祝福された最初の人と妻、エデンの園にいる限りは何の不自由もなく、不安も危険もありませんでした。しかし蛇に誘惑され、神に背いて以来神の顔を避けるようになりました。そのような人に神様から声をかけて言われました。あなたはどこにいるのか。ここにおられます兄弟姉妹たち、皆さんはどこにいますか。あなたは不安の中にいますか。孤独の中にいますか。恐れの中にいますか。それとも神の愛の中にいますか。あなたの本当の居場所はどこですか。イエス・キリストの十字架の贖いによって罪許され、神様との関係が回復し、いつも神様を天のお父様と呼ぶ私たちにとってこれ以上の幸せはありません。あなたはどこにいますか。愛なる神様との交わり、懐に抱かれていますか。それともいつもいつもイエス様中心、聖霊様との交わりの中にいますか。今日ビジョンを3つ言いました。第一ですね、教会はイエス様の家族です。皆さんにとってクライストチャーチはですね、家族です。あなたの居場所なのです。ですね、はい。で、私たちの居場所の2番目の意味があります。それはですね、先ほど言いました本田健さん、彼は作家になる前大学を卒業し、大手の会社の経理部門で働いていました。 経理の仕事は会社の中ではですね、業務としては大変な重要なですね、業務ですが、彼にとってはそれは居場所ではありませんでした。毎日ね、山ほどの伝票が回ってきて、それを処理していく、こんな生活に何の意味があるのだろうか、これをいつまで死ぬまでやるのだろうか、自分は他に何かやるべきことがあるのではないか。それで会社を辞め、いわゆる自分探しの旅に出、作家となり、彼は7、80冊の本を書きますが、いずれもベストセラー。作家という仕事、ようやく自分の居場所を見つけました。クライストチャーチのビジョン、先ほど読みました3番目ですね、万人祭司、神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょう。兄弟姉妹、皆さんは神の家教会にありても、この世にありても、イエス様はイエス様の仕事を皆さん一人一人に割り当てられておられます。私はたまたま牧師になりました。皆さんには他の仕事が割り当てられているのです。どうぞイエス様に尋ね求め、あなたの割り当ての居場所を見出し励んでください。割り当ての仕事に励んでください。先日も語りましたが、皆さんの中でですね、私はこの神の言葉を語る人になりたいという思いがある人は、まあ、来年よりですね、説教塾を開きますので、どうぞ参加してください。あなたの居場所はどこですか？あなたが割り当てられた仕事は何ですか？ということです。第一のポイント、あなたの居場所はどこですか？今日はこれが今日説教のタイトルです。どうぞイエス様を信じて従い、神の教会にとどまり、あなたに割り当てられたこの世の役割を忠実に果たしてください。では2番目のポイントです。ルカの福音書15章に戻ります。では住兄弟、5節と6節を読んでください。
見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう、
はい、羊の所有者は99匹の羊を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探しました。99匹いるんだから1匹ぐらいですね、もういなくなっても構わないとは思わなかった。その1匹のために彼は後の99匹を残して探しに行きました。途中で諦めません。実は羊という動物は羊飼いがいないともう何にもできない動物です。転んで倒れて横になってもですね、自分で起き上がることができません。誰かが起こしてやらないといければならない。また非常に病気にかかりやすく、いつもですね、気を配っていなければなりません。道に迷っても犬は自分の家に必ず帰ってきますけども、そういうことができません。迷ったまんまです。全く無力です。いつ狼や野の獣が襲ってくるかもしれません。迷った羊は不安と恐れとおののき、また傷ついています。全く今の私たち人間の姿そのままなのです。この迷った羊のような私たち人間のところへ、神様の方から私たちを探し救うために来てくださいました。全能の神様ですがですね、この宇宙の創造者なるお方が私たちと同じ人間となってこの世に生まれてきてくださいました。まあクリスマスも近づいてきましたけれども、このお方がイエス・キリスト様です。同じこのルカの福音書19章10節で、これザーカイのことが書いてあるんですが、イエス様ご自身、人の子はイエス様のことです、 失われた人を探して救うために来たのですと仰せになりました。羊を見つけたら羊飼いは大喜びです。ですね。その羊を肩に担ぎました。兄弟姉妹、皆さんの人生、皆さんはイエス様に担がれて人生を歩んでいます。ではここに何か挟んでイザヤ書46章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒に声を出してお読みいたします。では住兄弟、イザヤ書46章の3節と4節を読んでください。
私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ。体内にいる時から担われており、生まれる前から選ばれた者よ。運ばれた者よ。あなた方は年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお、私は運ぼう。私は背負って救い出そう。
皆さん、聖書を開いている方、一緒にお読みいたします。46章の、3節からです。はい。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ。あなたが年を取っても、私は同じようにする。あなたが白髪になっても、私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお、私は運ぼう。私は背負って救い出そう。特に高齢者の方々、この御言葉を本当に自分、あなたのですね、慰めとしてほしいと思います。皆さんは母の胎内にいる時から神様に選ばれ、生まれたからずっと神様の肩に担がれ、年をとっても同じように白髪になっても背負われるとなって記されています。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。イエス様は私たちのすべての罪を十字架で担われましたが、また私たちの人生も担っておられるのです。マーガレット・パワーズの有名な足跡という詩があります。皆さん、修法の裏を見てください。じゃあ住兄弟、突然ですけれども、この足跡という詩をですね、最初から終わりまで、ゆっくり読んでください。
足跡。あるよ、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。 それなのに私の人生の一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか私には分かりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。
いつも主と共に歩む二つの足跡がある時一つだったと、まあ、一つの意味が何であったかはですね、ここに書いてある主があなたを担っておられたからだと、まあ、そういうことですね、まあ、有名な詩です現在87歳柿脇兄弟もそれぐらいですかね、はい、千葉県に住んでおられます一人のクリスチャンのお証しです。昭和16年戦争の足音がする中、国民学校ですね、昔は尋常小学校が、戦争時には国民学校と言いました。軍事訓練の毎日、祝日には校庭に集まり、全員が天皇陛下に最敬礼。自分は6歳、9歳の兄がいて、父はクリスチャンで司会。全校700人の中で自分と兄の2人だけがでね、最敬礼の時頭を下げない。まあ、天皇陛下は敬いますけど、神であるから拝むことはしない兄という仲間がいたからこれができた。仲間がいることは本当に幸いだと思った。共に励まし合って生きていける。当時神戸に住んでいたその自宅に特攻が入った。聖書、トラクト、家族のアルバムも全部没収された。父が捕まり、2年8ヶ月の実刑。父は広島刑務所ですね、爆心地から2キロメートルのところに収監された。昭和20年8月6日広島に原爆。その時私たち家族は山口に疎開していた。父は刑務所、しかし刑務所の建物は爆心地から2キロメートルだったが、しっかりとしたコンクリートの建物、外側の塀もコンクリート、無傷で守られた。戦争が終わって没収されたアルバムもそのまま戻ってきた。父曰く、神に従っているから大丈夫、イエス様が守ってくださる。父は77歳で昇天、自分は今87歳、今も健康。この2年間で600本の植樹をしたと。もう元気なですね、クリスチャンのお証です。神様はご自身をですね、信頼する者を決して裏切ったりですね、見捨てたりはなさいません。これはもう天地を創造された全能の神様のですね、約束です私は背負うですねあなたが年をとっても私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう。迷った羊を見つけた羊飼いは羊を背負ってですね、その運んで大喜びをしました。はい、第3のポイントです。ルカの福音書に戻ります。15章の7節だけですね。じゃあ住兄弟読んでください。
あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。
ここに3つのことが記されています。まずですね、一人の人がとこう書いてあります。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人がと書いてあります。罪人というのは誰のことでしょう。聖書が言う罪人とは犯罪人のことではありません。もちろん犯罪人も罪人ですが、別の意味です。罪のことをですね、ギリシャ語でハマルティアと言います。的外れという意味です。的外れな生き方をしているということです。的とは創造者であり、命の扶養者である全能の神様のことです。神に背いている、神を信じない、神に従おうとしない、その人を罪人と言います。その意味で言えば、私たち人間は生まれながら全員罪人です。神を知らないで神に背いて私たちは生きてきました。2番目、悔い改めるならば。で、悔い改めというのはギリシャ語でメタノイアと言います。で、このメタという言葉がですね、メタノイアは2つの合成語で、メタが後でとかですね後にという意味です。ノイアはノエオという言葉があって、認めるとか知るということです。後から知るというのがメタ、ね、メタノイアの意味です。つまり後になって知ること、やる心を変えること、あ、そうだったのかとですね、後から知ること、これメタノイアです。ヘブル語ではですね、悔い改めを修部と言います。で、これはですね、方向を転換するとか、生き方を変えるという意味です。向きを変えるという意味です。つまり悔い改めというのは、自分の間違いを知り、心を変え、人生の方向を、生き方を変えるということです。もう一度言います。悔い改めとは、自分の間違いを知り、心を変え、人生の方向を、生き方を変えることで、これが悔い改めです。イエス・キリスト様を救い主と信じ、あなたの人生をイエス様中心に、自分中心からイエス様中心の生き方に方向転換する、で、これを悔い改めというのです。あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。喜びが天にあるのです。3番目ですね今年1月22日、私たちの愛する中園智恵姉妹がですね、また7月4日に大熊洋次郎兄弟が天に召されました。千恵姉妹がイエス様を信じバプテスマを受けたのは70代の半ばです。よくこう言ってました。イエス様はこの年になるまで私を待っていてくださったのですね。私がそうですよ、主はあなたを待ってくださったんですよ。バプテスマを受けてちょうど10年経って天に召されました。この地上でも喜びと平安の生活でした。祈り会に出席し、家族の救い、子供や孫たちの救いのために心を込めて祈っておられました。大熊兄弟も脊椎損傷で車椅子の生活でしたが、2人ともこの地上の全ての病、苦しみ、束縛から解放され、今天国で御使いたちと共に喜びの中で天のお父様とイエス様を褒めたたえているでしょう。やがて私たちもこの地上の人生が終わったら、天国にいる家族や兄弟姉妹と共にまみえ喜び合う時が来ます。今年のこれからの教会のビジョンですね、私語りましたが、2番目、あなたが教会です。出ていきましょう、関係交わりを作りましょうですねこの世にはイエス様の救い、天国での喜びですね、永遠の祝福を知らない多くの人がいます。私たちは出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょう。 教会とするということはですね、人々を愛するということです。もしあなたが人を愛する生活をしているなら、それは教会の働きをしています。そしてですね、心を開いた人にイエス様の福音を伝えていきましょうということです。イエス様は私たちの羊飼いです。私たちは牧場の羊です。羊飼いなるイエス様は私たちのために命を捨ててくださり、またですね、復活されたイエス様は私たちの人生をですね背負い、共に歩いてくださいます。皆さんの居場所はどこでしょうか。イエス様のもとでありですね、イエス様を信じる人が集まる愛なる神の教会が皆さんの居場所です。どうぞこのお方、イエス様と親しく交わりですね、御心を知り、この地上のですね、務め、イエス様からですね、果たされている務め、兄弟姉妹、私はよく言いますがですね、先ほど御起こし前の証しを住兄弟がされました。2年半もなりますかね、半前にはですね、もう本当にいつ召されてもうですね、いいかわからない状態で、ね、病院に戻りましたが、今はね、輝いていますよ、姉妹はですね、輝いています。私はよく言うんです、クリスチャンは病気や事故では死にませんって。いつもいつ死ぬんですか。この地上での神様の役割、ね、務めを果たし終えた時に神様は来なさいと天に召されるのです。その時がたまたま病気だったか事故だったか健康だったか、それは分かりません。健康な日、ある日突然天に召されることもあるわけです。いつ召されるか、この地上でのですね、イエス様があなたはこうしなさいという役割が終わった時に召されるのです。どうでしょう。ですからこの地上でのですね、あなたに託された、任された役割、この地上に生きていること自体がまだ役割が終わっていないということですから、それを忠実に果たし、天国に行き、イエス様の前にですね、よくやった忠実なしもべだと、ね、お褒めをいただく兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。総学者お願いいたします。まあ今日は3つのことを語りました。1番目、兄弟姉妹、あなたの居場所はどこですか。神様はあなたに、あなたはどこにいるかと尋ねておられます。あなたはイエス様の愛の中に、神様の懐の中にいますか。そして神の家族である兄弟姉妹と共にいますか。2つ目、イエス様はあなたの罪を担われましたように、あなたの人生も担われます。あなたが腰を取っても、白髪になっても、最後まで、ですね、イエス様はあなたを担いで担っておられます。ましてやあなたが苦しい試練の時には、なおイエス様はあなたをですね、本当に大ずりするように、ね、抱きかえておられるのです。そして3番目、やがて私たちはこの地上の人生が終わって天国に行く時が来ます。もうそれは決まっています。この地上で残された人生、イエス様から与えられた役割をですね、兄弟姉妹の家族へと導いてください。 任せておられます。その役割を忠実に。